主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスはヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知ったならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちではないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか？あなたは私の父ヤコブよりも偉いのですか？ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくていいように、その水をください。あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者が礼と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は礼である。だから神を礼拝する者は礼と真理を持って礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られる時、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話しているこの私である。さてその町の多くのサマリア人はイエスを信じた。そこでこのサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところにとどまるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。主の御言葉。どうぞお座りください。ヨハネの福音書は、今日の福音書のように、こう一人の人とですね、イエス様とのこの、深い関わりというか交わりを、丁寧にこう描いていると。今日はサマリアの女とイエス様との心の交流というか、そういうものをですね、描いていて、非常に印象的なお話です。テーマはやっぱり乾くということで、この乾きがどう癒されるのかという、テーマだと思うんですけど、世の中には時々、とんでもない人が時々、おられますが、このサマリアの女もちょっととんでもない方の一人だというふうに思うんですけどね。とにかく5人の夫がいて、6番目の人と同棲中っていうんですから、もうどんな生活してたんかっていうか、ちょっと考えるだけでちょっと恐ろしいところは この5人の男性がどんどん死別していったとしたら、いわゆる保険金殺人じゃないけど、ちょっとあまりに不気味すぎて、あるいはもうこの5人の旦那さんと全部離縁させられてたらですね、まあ、当時は女性からは離縁できないけど男性からは離縁できたから、5人の男性から全員離縁状叩きつけられてたって、もうどんな性格でもうどうだったのか。で、6番目の人と同棲中って言うんだから、まあ、ちょっと教会の中でこんな人出会わないですよね、皆さん。まあ、さすがに離婚したって1回ぐらいでしょうと思いますけど、まあ、社会の中ではちょっとそういうちょっとどうしようもないっていうか、ちょっととんでもない系の人って、まあ、まあもちろんねゴロゴロおられるとは思いますけれども、でも彼女がなんでそのような感じになっちゃったかって言ったら、まあそれは今日のお話ですけど、乾いていたってことですね。心が乾いていた。だからまあもうね、私だったらこんな人いたら絶対近づかない。もう最初から警戒して、このだいたいこういう女性って多分ね、めちゃめちゃ魅力的で人を引きつけるなんかがあるんだと思うんですよね。だからまあ生身でこういう人いたら、もう絶対もう関わらないで距離を置いて、この人に巻き込まれたら大変だなと思って、このちゃんともう距離とってもう防衛っていうかしますけれども、でもイエス様はこの女の人に水を飲ませてくださいってもう大胆にも話しかけてて、そして水の話なんですけど、結局女の人がイエス様に飲ませてくださいと、その水をっていう、いつもなく話が変わっちゃってる話なんですよね。本当に乾いてたのはイエスではなくて、本当に乾いてたのはこのサマリアの女ですね。心が、あるいは魂が乾いていて、その上をですね、多分癒すために、まあ結局ちょっと男性にもうちょっとなんか変な形で関わるしか、まあ彼女はその方法しかなかったんでしょう。でも結局外にですね、その渇きを癒すものを求めても結局癒されないわけですよね。癒されないから、もう次々男を変えざるを得ない、そういう、まあどう考えたって悲劇的な人生を歩まざるを得なかったわけですね。まあそこまで、まあ、皆さんの大半はそこまでひどくないかもしれないけど、でも結局多かれ少なかれ心の中に渇きがあって、何かこう物足らないとか、何か潤いが欲しいとか、でも結局私たちはついついその外のものでですね、美味しいものを食べるとか、なんかアルコールとかタバコとかギャンブルとかショッピングとか、まあ、この世の娯楽とかなんかでそれを私たちは埋めようとするけど、結局渇きは癒されないんですよね。結局リピートしてリピートしてっていうことを、まあ繰り返すような根本的な解決がないやり方を私たちはついしがちであるということも認めなきゃならない。でもこの女の人は、まあね、この象徴的ですけど、7番目の男がイエス様だったんですけど、イエス様に出会ってやっと彼女は自分の心の内からこの生きる水が湧いてくるように変えられたわけですよね。この外のもので渇きを癒そうと思ってたけど、イエス様に出会ってこう内からですね、自分の渇きを癒す生きた水が心の中から湧いてくるようになって、それで彼女は救われたわけですよね。で、それがイエスのやっぱりすごいところであると言えるでしょう。皆さんが、まあ、信仰歴の長い方が多いと思いますけれども、それはやはりそのような体験というか、やっぱりこの世のもので満たされない内から湧いてくるエネルギーみたいなものを皆さんも感じたり体験された方も、まあ、様々おられると思いますけれども、まあ、それを忘れがちなこともある。それを忘れて他のものに、で渇きを癒そうとして、まあ、悪循環に陥ってしまうこともあるでしょう。やっぱり四旬節で大事なのは、やはり自分の心の中から、つまり神様と関わることによって、神様に触れることによって、この内から湧いてくるエネルギーというか、生きる水を汲んで生きる喜び、それこそ永遠の命につながる、まあ、心の底からの喜びというか、魂の底からの平安というかですね、それを私たちが生きることができるし、生きているということを、まあ、しっかり思い起こしたいと思います。 まあそれは生きた神様と出会うことで得られることですけれども、でも私たちは生きた人間というか日頃の出会いの中でもそういうことはやはりあると思いますね。まあ昨日が 3.11 でしたから、東日本大震災のことをまあ思い出してましたけど、まあ、私自身はちょっと釜石に関わってて、まあ、実は明日からまたちょっと行くんですけど、まあ、ずっと関わりをちょっと持ってるんですけど、まあ、特に初期の頃ですね、あの震災の直後ぐらいからまあちょっとベースキャンプが立ち上がった時からしばらくぐらいですけど、もうびっくりするぐらい若者がいっぱい来てたんですよね。もうびっくりするぐらいたくさんの若者が。で今の教会はとにかく若者がいないとか来ないとか、まあ、あのいろんな団体で若者不足でちょっと悩んでますけど、でもね、来るところにはちゃんと来るんです。実際のところ必要なところには必ず若者実は集まるんですけど、それで、まあ、全員というわけじゃないけど多くの若者はそこでボランティアすることでこうね、こう泉から水が湧いてきてるんですよね。もうなんかしょぼくれてもうなんか半分引きこもりとかあんまり仕事してなかったような若者いっぱい、でもそこに来たらなんかこう蘇って、不思議だけどもうみんなで一生懸命お祈りしたりボランティアしたり、もうねこう内からエネルギーがこう湧いてきて、もうみんなの顔がもう生き生きしてる。まあ実際は悲惨なことがあるわけですけど、でもねもう本当にもうどれぐらい若者の生き生き顔をその時見れたか、何人も何人もですね、そこから自分の人生を再スタートした若者がいっぱいいたんですよね。どこかの出会いによってそのようなこうなんていうか内なるエネルギーっていうのかな、水が湧いてくる時ってやっぱりそういう関わりを私たちがどう大事にできるかっていうことも大切なことだと思います。でその時は、今もそうかな、ちょっと今もあれだった、まあ、当時はその、まあ、釜石だけじゃなくてどこのところでもカリタスが全部仕切っててですね、みんな同じあのメッシュの、ビブスとかベストみたいな、まあ、黄色のような黄緑色のベストみんな着てたんですよね、発光色の。だからどこ行ったってそのボランティアだって分かる感じでやってたんですよ。で、まあ、僕も行ったらそれ着てボランティア やってたんですけど、でその近くにあのその釜石の近くの家に、釜石教会はあのやられなかったんですね、司祭館に床下ぐらいかな、だからこの教会から下はやられたんで全部やられたんですけど、教会から上は助かって、で近くのうちに若者が住んでて、その被災したというか仕事場はやられたんだけど、家も助かって本人の命も助かったんだけど、もうね被災したらこう鬱になっちゃうというのかな、エネルギーがなくなって何もできないんですよっていう方になる人がもう多いんですけど、で彼も全くできなくなってもう引きこもりっていうのかな、もう力がなくなって、それでもうずっと自殺することばっかり考えてたんですけど、でも彼の窓からその教会が見えて、毎日毎日このビブス着たまあ人は変わるわけですけど、同じビブス着た人たちがもういつも出入りしてるわけでしょ。でそれを彼は半年間見続けて、でああやってみんなのために働いてる人がいると、その半年間ビブスつけるのを見てて、やっと彼の中から生きるエネルギーが湧いてきた。で結局自分も頑張ろうと言って半年間あのダウンしてましたけど、半年後にまた仕事に就く決意をして立ち上がった、新たな人生を始めたんですよね。でもそれはこのボランティアとこのボランティアとたくさんのボランティアが来た人の着ているその黄色のビブスで、もう結局ちょっとずつちょっとずつ励まされて、でようやく彼は立ち上がることができたんですよね。いやだから何がきっかけで人間が立ち上がるかわからないけど、でもそこで彼はこう生きるエネルギーがやっと湧いてきたんですよ。内なるエネルギーとか力が湧いてきて、新たな一歩をこう踏み出すことができるようになったんですよね。まあ不思議ですけど、やっぱり神様と直接出会うことによって生きる泉が湧いてくることもあるし、まあ誰かと誰かの出会い、特に僕はね本当この霊と真実による礼拝、霊と真実による生き方があるところに触れたら、やっぱり人はエネルギーがこう湧いてくる。 まあ、その命の水を分かち合うのが私たちの使命だと思います。本当のところは自分自身がその命を思い出して汲まなきゃならない時もありますし、でも私たちが関わる人の中でその命がこう湧いてくる手伝いをできるとしたら、それが私たちの教会のやっぱ本当の使命じゃないかなというふうに思いますね。別にそれは教会の中だけじゃなくていろんなところで起こりうりますけれども、まあ、このイエス様がもたらしてくださる生きる本当に生きていくエネルギーというか内から湧いてくるですね、外からじゃやっぱりダメなんですよね、すぐ乾いてしまうけど、内から湧いてくるこの井戸掘りというかエネルギーを私たちが本当に汲みながらですね歩んでいけるように、あるいはそれを本当に分かっちゃっていけるように神様に恵みと力を願いましょう。